こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、クララ・ブランが自身の経験とフランス的な価値観を手がかりに、我慢や無理を前提にしない生き方を提案する実用エッセイです。日本語で書かれた読みやすい構成の中で、完璧を目指しすぎず、他人の期待に振り回されず、自分の感覚を基準に日常を整える考え方が示されています。パリジェンヌ像を単なる憧れとして語るのではなく、仕事、人間関係、ルーティン、自己肯定感といった具体的な領域に落とし込み、毎日を少し軽くするための視点を整理している点が特徴です。自己啓発の一般論によりすぎず、著者自身の実感に根ざした語り口で、自分を大切にすることをどう実践するかを考えさせる内容になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、エフォートレスという核概念は、努力を否定するのではなく、不要な消耗を減らす発想である。本書の中心にあるのは、エフォートレスという考え方です。これは怠けることでも、何も頑張らないことでもなく、必要以上の我慢や見栄、過剰な自己犠牲を手放して力を使う場面を選ぶという発想です。著者は、何事にも本気で取り組みながらも、やらなくて良い負荷まで抱え込まない姿勢を示します。この視点が重要なのは、現代の多くの人が努力そのものより努力の配分で疲れているからです。常に全力でいるのではなく、優先順位をつけ、無理なく続けられる形に整えることで、結果的に生活の質が上がるという考え方は、自己管理の実践として有効です。本書は、気合で乗り切る発想を見直し、継続可能な軽さをどう作るかを教えています。次に、自分を大切にするとは、他人の評価よりも自分の感覚を判断基準にすること。本書では、自分を大切にすることが繰り返し強調されますが、それは抽象的な自己愛ではありません。わしろ、他人がどう見るかではなく、自分がどう感じるかを基準に選択する態度として描かれています。新しい行動を起こすときに、周囲の反応を先回りして恐れるのではなく、自分の意思を優先することが大切だと示されます。この観点は、特に日本のように空気を読みやすい環境では実践が難しい一方で、精神的な消耗を減らす上で大きな意味があります。評価を取りに行く生活は短期的には安心感を与えても長期的には自分の基準を失わせます。本書が提案するのは周囲に合わせる前に自分にとって心地よいか無理がないかを確かめる習慣です。自分の感覚を尊重することが結果的に安定した行動につながると説されています。さらに、人間関係の見直しは優しさよりも自分の安全を優先するという発想に支えられている。本書の印象的な点の一つは、人間関係に対してかなり明確な線引きを促すことで、著者は心を傷つける相手や自分を消耗させる関係を抱え続ける必要はないという立場を取ります。ここで重視されるのは、誰にでも平等に愛想よく振る舞うことではなく、自分の精神的な安全を守ることです。人間関係における我慢は美徳として語られやすい一方で、実際には自己否定や慢性的ストレスにつながる場合があります。本書はその矛盾をはっきり可視化し、距離を取ることや手放すことも一つの成熟した選択だと捉えます。人間関係を整理する基準が感情論ではなく、自分が安心して過ごせるかどうかにある点は実用的です。関係を維持するために自分を削るのではなく、健全な境界線を作ることが、より長く穏やかに人と関わる前提になると示しています。そして、ルーティンの再設計は、気分に頼らず自分を整えるための具体的な方法として描かれる。本書は抽象的な心構えだけでなく、日々のルーティンを見直すことの重要性も伝えます。ここでのルーティンは単なる習慣化ではなく、自分を幸せにするための土台です。毎日の選択を小さく整えることで、気分や外的な出来事に左右されにくい状態を作るという考え方が読み取れます。忙しさの中で生活が乱れると、判断力や自己肯定感も一緒に下がりやすくなりますが、本書はそこを感情論で補うのではなく、行動の型で支える発想を示します。朝の過ごし方、仕事との向き合い方、休み方など、細かな積み重ねが自己イメージを形作るという視点は説得力あります。大きな目標を掲げるより、続けやすい日常を設計することが自分を大切にする最短距離だと示している点が本書の実践的価値です。最後に、フランス文化の紹介にとどまらず、著者自身の経験を通じて再解釈された生き方の提案になっている。本書はフランス人の生き方を紹介する内容ではありますが、文化論の解説書ではありません。パリ生まれで日本でも活動する著者が、自分の経験を通してフランス的な価値観を日本の読者にも届く形に翻訳している点に特徴があります。そのため、単純にフランス人はこうだと一般化するのではなく、著者個人の実感を媒介にして、読者が日常で応用しやすい形に整えられています。この構造は重要で、 文化差を面白話として消費するのではなく、自分の暮らしを見直す材料に変えているからです。加えて、若い世代の感性で書かれているため、うまぐるしい理屈よりも、率直で見通しの良いメッセージとして受け取りやすい利点があります。フランス的な洗練を借りながら、実際には自分の基準で生きることを進める個人的かつ実践的な提案として読める本です。結論として、この本は自己啓発書のように理想論を積み上げるというより、我慢を減らすための具体的な視点を軽やかな語り口で示している点に価値があります。特に他人の評価に疲れやすい人、関係性の中で無理をしがちな人、頑張り方を見直したい人に向いています。フランス文化への憧れを満たす本であると同時に、日常の選択をどう軽くするかを考える実用書としても読めます。類書との違いは抽象的な成功論ではなく、境界線の引き方、ルーティンの整え方、不要な消耗の減らし方といった生活に直結するテーマを一貫して扱っていることです。読み終えた後に何を足すかより何をやめるかを考えたくなる点が本書ならではの実際的な強みです。ご支援いただける場合は、クララ・ブラン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。